立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう。
こんにちは、世田谷ドリームプロジェクトパーソナリティの細田彩です。この番組はドリーム夢を追う人夢を追い続ける人にフォーカスします。コロナ禍で厳しい時代ですがそれでも前を向いて夢の実現へと頑張る人をこの番組は応援します。さて今週は先週に引き続き今バックで流れています君に捧げる応援歌を歌っているシンガーソングライターのヒッピーさんをお迎えします。広島を拠点に全国に多くのファンを持つヒッピーさん、今週も過去から現在まで夢を切り口にお話を伺います。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
ドリ
ームドリーム
夢
夢
ドリーム
夢
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは先週に続きシンガーソングライターのヒッピーさんです。お電話でのご出演です。ヒッピーさん、改めてよろしくお願いいたします。
はい、改めてよろしくお願いします。 HIPPY と書いてヒッピーです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではまずヒッピーさんのプロフィールご紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
1980年生まれ、広島出身のシンガーソングライター。2015年日本クラウンよりメジャーデビュー。代表曲の君に捧げる応援歌はプロ野球の多くの選手が登場曲に使用するほどの人気曲に。ミュージックビデオの合計再生数も1000万回、 TikTok では3000万回再生を突破しています。大きな体とビッグフェイス、ソウルフルな歌声でファンを魅了。ミュージシャンでありながら番組、MC、映画、ドラマ、舞台出演、ナレーションなど垣根を越えて活動をされていますということで、
はい、
はい、改めて、うん、SNS でも拝見して、もう本当ね、顔を見るだけで幸せになる感じがするんですけれども、
う
ん、
ありがとうございます。
もう体も顔ももともと幼少期から大きかったんですか？
はい、いやそうですね、でかかったですね。もう野球とかやってたんですけど、合うヘルメットなかなかなかったっすもんね。
そっか、ヘルメット。
はい、
それだけね、器の大きさも感じられますし。
はい、いやでも本当自分の最高のチャームポイントとして、はい。
はい、
表現させてもらってます、
うん、もうね、最高のヒッピーさんの笑顔を見ると元気にもうパワーをいただけるような感じがしますし、またお聞きいただいているようにハスキーな声、そして魂だったり心わしづかみにする歌声聞き惚れてますよ。
あ、嬉しいです、ありがとうございます本当。
はい、ということで、うん、シンガーソングライターのヒッピーさん、改めて音楽活動を始めたきっかけは？
はい、そうですね、まあ高校時代合唱部してたっていうのもあって、うん、まあ、音楽がとても好きで、最初は DJ、やってたんですね。あのレコードとか CD 買ったり大好きですし、ライブ行くのも大好きだったんで、うん、はい、DJ をしてて、でもそこから歌いたくなっちゃってマイク握る DJ になって、うん、そこから気づけばステージに立ってたっていう、
うんうん、
どこですかね、
すごい、うん、で、うん、インディーズでも活動もされてたんですもんね。
そうですね、バンドで、インディーで、はい、活動してました。
でもメジャーデビューが決まった時、
うん、
やっぱりもう興奮するものもありました？
いやもうそうですね、僕メジャーデビューするまですごい長かったんで、うん、まあ、音楽始めたのが23だとすると、うん、35でメジャーデビューなんで、もう12年かかってるんで、
あ、35、はい、そうか、
うわ、うん、ぶっちゃけ涙が出ました
本当ですよね、やっぱりそのね、はい、スカウトというか声がかかって、うん、ね、うん、そして次っていうところの展開で、やっぱりそのメジャーデビューするために努力とかもされたんですもんね、
はい、うん、そうですね、あのバンドをやってる30代の時はもうとにかく楽しいっていうのをやってたんですけど、うん、30超えてからはあの、あ、自分が歌える期限もだいぶ短くなってきてるなっていうのも感じてたんで、うん、あのここまでに結果出さないと多分もう本当に続けられないなとか思ってたんで、期限を決めてここまでにはこんな自分でいるっていう努力なのかどうか分かんないんですけど、うん、そこに向かってもう突っ走ってたって感じだったですね、
うん、すごい、うん、2015年には見事日本クラウンよりメジャーデビューしたんですもんね、
はい、
はい、
ありがたかったです、
うんうん、どうでした、そのデビューを経てやっぱり改めてライブに立った時だったりとか、はい、ファンからの声っていうのはいかがでした？
うん、いやもう本当特に広島の応援というか、あの激励が激しかったのが本当に心から嬉しくて、うん、もう12年ずっと広島で活動してる中で、あのね、あのずっと活動してた、なんか知ってんだけどな、あの人っていうのがメジャーデビューできたっていうのが、うん、なんか広島の後輩たちにもなんか広島でもできるよっていうのを見せれることができたし、うん、でもただメジャーデビューして思ったのが、うん、本当の始まりがここなんだなっていう途方にも暮れた瞬間でもありましたね、はい、
そうなん、
うん、
でまた広島から全国へというふうにも、ね、目指されていたかと思うんですが、やっぱり、はい、あの YouTube だったりで、ね、路上ライブだったりとかも、うん、あの拝見したんですけれども、
はい、
もうなんか皆さんが本当にうっとりというか、もう泣けていたりとか、はい、はい、励まされていたりっていう表情が伝わってきたんですけれども、
うん、
でヒッピーさん、やっぱり歌を通じてどんなことを伝えたいと思ってらっしゃったんですか？
そうですね、歌を通じて、まあ、本当に やりながら変わってきたんですけど、うん、まず聴いてくれる人がいるから今自分ができてるんだなっていうのにはたどり着けて、ようやく、
うんうん、
なんかメジャーデビューすれば勝手に売れるもんだと思ってたんですけど、本当そうでもなく、うん、でも本当に目の前の人にまず人間として歌手としてまず本当に近くの人に喜んでもらえるような応援してもらえるような人間じゃないとそこから景色は広がっていかないんだなっていうのは思ったんで、
うん、
も
う
そこの感謝っていう気持ちは忘れずに、うん、そこで元気もらってる分を元気で返せるように、歌に込めるようになりましたね、
うん、また後半でも、うん、地元愛、うん、そして今後の野望についてもお話伺わせていただいてもいいですか？
いや、もちろんです、よろしくお願いします、
はい、ではこの後お聞きする意気揚々なんですが、この曲はどんな曲なんでしょうか？
はい、はい、この曲はですね、なんて言うんでしょう、なんかいつもこう日々こう生きてるんですけど、いつかは死ぬっていう、いつかはねこの命が絶えるなんて想像もつかないんですけども、しっかりこの制限限りがある命なんだよっていうことを感じながら書かせてもらった曲です。聴いてください、ヒッピーで生きようよ。
に繰り返されるように一日一日なんとなく生きてる。嘘みたいな話だが俺もお前も父も母もいつか死ぬ。今過ごしてるこの瞬間、どこかで誰かが寂しさを仕込めた。そばにいたかった今日、生きたかった今日、俺やお前の今日はどんな今日、生きてるそれだけで今日は最高最高ぜ。ピンチドキドキチャンスララララ。うまくいかないことばかり、それでも俺らはここにいる。なんて素晴らしいんだ、何度だって立ち向かってるんだ。一度きりの今日だ、今生まれ変わる。しかない今日と言いながらも何もできず過ごした今日もあった。真っ白なスケジュールのくせに忙しいって言葉振りかざした。
幸せってなんだろう、好きなことすること、マジで何、好きなことってなんだろう、たくさんありすぎてわからない、迷ったら迷う時、夜は最高、辛くてもビチビチチャプチャプラララ、新しいスニーカーで水たまりに飛び込んでゆこう、踏み外したも楽しいならそれでいいぞ、今どう生きるかちょっと的はなしとつい、ダサダサくてもいい、キラキラバレてもいいんだ、上がるか下がるのか、得るか失うか、何も変わらないか、お前がお前であること変わりなんかないさ、今日という人、お前という人、さあ行こう、ピンチなんてチャンスなんだから、うまくいかないことばかり、それでもお前がそばにいるなんて素晴らしいんだ、何度だって立ち向かえるんだ、一度きりの今日だ、おはよう今日を生きようよ、おはよう今日も生きようよ、なるなるなるなる、なにとぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ
ぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ。世田谷ドリームプロジェクト、今週は広島出身のシンガーソングライターヒッピーさんの夢トーク伺っていきます。さあヒッピーさん、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ本当にお話伺いながら、まあ、広島愛にあふれていらっしゃるなと思うんですが、はい、まあ、ヒッピーさんが広島から発信にこだわるのはどうしてなんですか？
そうですね、まあ、地元の仲間の笑ってる姿とか家族が喜んでる姿をやっぱ見るのが楽しいですし、ね、活動の幅を広げれば広げるほど、でまたまあ広島っていうところがあの復興の街っていうのもあるんで、あのそういう広島のことを知れば知るほど大好きになりますし、こっからなんか広島出身を誇りを持って、もっともっと発信したいなっていう気持ちになってます。
で戦争のことも伝えられていらっしゃいますし、スポーツ選手も交流もあるんですもんね。
そうですね、はい、
本当野球選手の登場曲ももちろんなんですが、東京パラリンピックの中西麻也選手でしたっけ、
はい、
走り幅跳びの選手も元気になる曲として挙げてらっしゃいましたもんね。
ね、そうなんです。パラリンピックもオリンピックもね、そういうふうに、うん、あの自分の曲をあのアスリートの方が掲げてくださって、本当に逆にそういうので元気もらっちゃってるなと思いながら励みになってます。
ヒッピーさんご自身はいつも大切にされていることっていうのはどんなところなんでしょうか？
は
い、
大切にしてるのはうわ、なんだろう、でもたくさんありすぎて、まあでも本当なんかたくさんの方に届いてほしいって思うんですけど、いや本当にこうやって今細田さんとお話ししてもらってて、こうラジオ聞いてもらってる本当一人一人の方の心にしっかり届けることができたらなっていうのを今そこを大切に思ってます。はい、
ね、一人一人の心に本当に届くようなね、はい、素敵な曲ばかりではあるんですけれども、ヒッピーさんどうですか、現在の夢、これからの野望ってどんなことなんでしょうか？
まあそうですね、僕の夢はんと、まあ、広島に住みながらで、広島のお好み焼き屋ってテレビとかあるんです。なのテレビ見ながらこうお好み焼きの音聞いてお好み焼き食べてみたいな風景が広島の風景なんですけど、なんかそういうテレビ画面で自分が紅白歌合戦とかに出てて、なんかそれで鉄板囲んでる街の人たちが、あいつ昨日ここで食いよらんかったかいのみたいななんかそういう親近感のある、なんか国民歌手になれたらななんて、そういうのが夢ですね本当。
本当ね、あのヒッピーさんの曲の金彩屋も広島弁というか、ね、もう書かれてますし、ミュージックビデオも本当広島の映像風景がね盛りだくさんですもんね。
いやもうそうなんですよ、めちゃめちゃ地元を愛しちゃってて、はい、でも皆さんにもそれぞれ愛すべき風景とか音とかあると思うんで、実際ね広島弁の曲の僕の聞いてみて、皆さんのね故郷を感じてもらうのもいいかななんて思ってます。うん、
さあこれからの展開、うん、告知などもあったりしますか？はい、
告知がですね、最近僕がその広島の、ね、B1 リーグのバスケのチームの広島ドラゴンフライズのテーマソングをちょっと書かせてもらったんですけども、ドラゴンフライズにもちろん当て書きはしてるんですけども、もちろん聞いてくださった方にもなんかフィットするような言葉だったりあるのかなって、感じてるので、ぜひ聞いてもらって、届いた方の応援歌になったらなって思ってます。
本当バラードももちろんですし、心に語りかける歌も多くある中、またダンスっぽいというかダンサブルな感じ、もう本当にやる気を起こさせてくれるような、本当エネルギッシュな曲ですよね。
そうですね、バスケットボールチーム の公式テーマソングということもあって、バスケってやっぱ展開が早いんで、その曲自体も展開がすごい幅があって、もう BPM もちょっと早めだ、曲の速さも早めだったりするんで、でもその中でもしっかりゆっくりソウルフルに歌い上げるシーンもあったりして、でかつコラボしてるカイリーっていう素晴らしい才能もね、ぜひ皆さんにも感じてもらいたいの で、ミュージックビデオもフライガールズって言ってチアガールの子とかもね出てるんで、見応えもあるんで、ぜひ見てもらったり聞いてもらって楽しんでもらえたらなって思ってます。
本当いろんなスポーツどんどんそのヒッピーさんの魅力が広がってますね。
いやもうね広がってってくれたら嬉しいです。何よりね依頼してくれたチームの方にね喜んでもらえたら嬉しいですね。そして応援する方に喜んでもらえたら嬉しいと思ってます。
ぜひぜひまたこの東京の地で、そして世田谷にも来ていただいて、はい、ね、ライブも見に行きたいなと思います。
いやもうぜひとも。
ヒッピーさんは世田谷とかにもゆかりはあったりします？は
い、そうなんです、事務所が借りてる一部屋があって、そこが世田谷にあったんで、三軒茶屋ってとこにあったんで、三軒茶屋には、東京行ったら三軒茶屋ってとこには行ってました。とても過ごしやすい街でしたね。
なんと、はい、三軒茶屋にも FM 世田谷のスタジオがあるので、ぜひ
散歩で行ったことあります。高いタワーのとこですよね。
次回はスタジオでまた声を、歌声を聞かせていただきたいと思います。
いやもうぜひぜひ、はい、行かせてください。
はい、ありがとうございました。さあ2週にわたってヒッピーさんの夢トークを伺わせていただきました。もうさらに惚れました。
ありがとうございます。
ぜひね、これからのヒッピーさんの活躍にもチェックしてくださいということで、ヒッピーさん、ゲストに来てくださりありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ先ほどもお話伺いましたが、この後お送りする曲、ヒッピーさん教えてください。
はい、わかりました。で今日はですね、細田さんに、そして世田谷ドリームプロジェクトを機の皆さん、聞いてくださりありがとうございます。次の曲はですね、D Can Stop It っていう、ドラゴンフライズ、広島のねバスケチームはドラゴンフライズのテーマソングとなってます。その D の意味を、ドラゴンフライズなのか、あなたのドリームなのか、掲げて聞いてみてください。それじゃあ聞いてください。ヒッピーで D Can Stop It Featuring カイリー。
せ立ちはだかる敵も防戦抜き去ること光のごとし点と点が線に進化この瞬間手を知ることない冷静沈着右を切らせないロスなパスか君ら任せなのコスは反撃のラッシュ冷静冷静とまさに大の展開
お送りしたのはニッピーさんで D Can't Stop It フィーチャリングカイリーでした。さあ続いては番組のレギュラーコーナーちょっと寄り道世田谷町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も二子玉川から現地リポートです。塚田さんよろしくお願いします。
はい、世田谷の町のことならお任せください。ちょっと寄り道世田谷町散歩、略して世田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今日は東急田園都市線大井町線二子玉川駅から徒歩6分のところにありますお芋にお邪魔しています。お話は久保田彩香さんに伺います。久保田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちらお芋という名前のお店ですが、どんなお店なんでしょうか。
はい、こちらは生スイートポテトという商品やさつまいもを使ったスイーツの専門店になっております。
いつオープンされたんですか。
今年の6月18日にオープンいたしました。
ね、まだオープンして数ヶ月ですが、こう二子玉川に店舗を構えたきっかけは。
あ、そうですね、もともとこちらのブランド立ち上げの時から二子玉川にお店を出したいっていうのが私たちとしてあったんですけれども、まあ、なかなか希望に合う物件が見つからなかったんですね。で、先に三軒茶屋にお店を出していたんですけれども、今回いい物件とご縁がありましたので出店させていただく流れになりました。
こう久保田さんから見て二子玉川の魅力ってどんなところでしょう。
そうですね、自然がやはりあるところと、あとは、まあ、そんな中でもお買い物とかちょっと遊べたりするような場所が多いところも住む上で大変魅力的な場所だなと思います。
もうネーミングがお芋ということですので、さぞお芋がたくさんあって美味しいと思うんですが、生スイートポテト、ね、スイートポテトはよく聞きますが、生がつくとどう変わるんでしょう。
はい、通常のスイートポテトはオーブンで焼いて仕上げるものが多いんですけれども、当社の商品は焼かずに急速冷凍で形を作っているっていうところが特徴です。味としては焼かない分滑らかでクリーミーな食感が特徴になっております。
いつもだいたい何種類ぐらいあるんですか。
生スイートポテトは常時10種類ご用意しております。
やはり一番人気な商品は。
そうですね、一番人気がブリュレというスイートポテトの表面にお砂糖をかけてバーナーでキャラメリゼした商品が一番人気となっております。
今私の手元にそのブリュレがある。あ、冷たい。やっぱりその冷凍しているということで。
そうですね、はい、冷たい状態でも美味しくいただけますし、これからの季節だと電子レンジで熱々にしてもまた違った食感でお楽しみいただけます。
この生スイートポテトの下にこちらパイ生地でしょうか。はい、
そうですね、こちら248層でバター 100% のパイ生地を使用しております。
だいたい大きさでいうとどれぐらいでしょうね。
一応サイズがだいたい4センチ×8センチぐらいですね。
はい、もう手にぴったり収まるサイズでひんやり冷たいんですけれども、一番人気のブリュレいただきます。うん、このサクッと香ばしいパイ生地の上にひんやり冷たいスイートポテト、口の中でクリーミーに溶けます。
ありがとうございます。
甘さもこちらちょっと抑えめというか控えめというか優しいお味ですね。
そうですね、やはりさつまいも本来の甘さを生かせるように砂糖とかは最低限で、はい、作っております。
やはりこうこだわりがいろいろあると思うんですが、はい、一つ言うと。
そうですね、やはり一番こだわっているのが選ぶ楽しみっていうところがにこだわっていて、なので、たくさんのフレーバーですとか季節限定のフレーバーっていうのをご用意して、皆さんでワイワイ食べるようなところを想定して、はい、こだわっております。
ではぜひラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
はい、オープンしたばかりのお芋専門店ですが、毎日頑張って営業しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
そしてこのコーナー最後に必ずあなたの夢を聞いてるんですが、久保田さんの夢は？
そうですね、お芋を二子玉川に住んでる人全員が知ってるぐらいのブランドに育てていきたいところです。
今週は二子玉川にあるお芋をご紹介しました。お話は久保田彩香さんに伺いました。久保田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、あやさん、こちらからは以上です。
塚田さん、ありがとうございました。お芋さんの生スイートポテト食べ比べしたくなりました。さあ、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。ありがとうございました。世田谷ドリームプロジェクト。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。さあ、2週にわたりご出演いただきましたヒッピーさんの思い、改めて夢はチャンスを与えてくれるんだなとお話を聞いて思いました。またこの番組も夢を追い求める人を募集しています。こんな夢、目標があるよ、ラジオを通して伝えたいという方、ぜひ番組までお寄せください。メールアドレス834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 世田谷ドリームプロジェクトまで。その際、プロフィール、発信している SNS に加えて、夢、目標としていること、そのために努力をしていること、現在の状況なども詳しく書き添えてくださいね。番組では公式 SNS としてインスタグラム、ツイッター、フェイスブックがあります。ぜひチェックしてみてください。応援ソングのリクエスト、メッセージもお待ちしています。この番組は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができます。聞き逃した方、ぜひチェックしてください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。